ク CBC クラブ人と技。この番組は東海3県の文化人芸術家の皆さんにお話を伺っております。今朝のゲストは CBC クラブ会員、民謡ハウタ蟹江流家元の蟹江美八さんです。インタビュアーは私小堀克也です。さて蟹江美八さんです。どうもご無沙汰しております。
はい、こちらこそいつもお世話になります。はい、
まあ蟹江先生はもう民謡とか羽唄をずっとお弟子さんも取って広めてもらっしゃいますし、はい、あと日本中の民謡の発掘やルーツなんかも研究されている方で、
はい、そうですね、愛知県の民謡集というのを発刊しまして、ね、はい、とにかくライフワークとして100曲ぐらいなんか残せたらなということでやりかけて、ね、今50曲はまず第一巻として出しました。
ねえ、そんなことで一緒に特番なんかもさせていただきましたが、しかし今日は実はお会いするのを楽しみにしてたんですが、電話でというね、こういう状況なので、今大変ですか、民謡協会の方も。
そうです、協会の方もほとんど今舞台公演も全部止まってます。教室もみんな閉めてますので、
お稽古もままならないですもんね。
そうですね、本当に皆さんの命を守る責任がありますのでね、ちょっと自粛ということで。
金井さんの一門の皆さんのステージなんかも決まっていたのが結構もう大変な状況になりましたもんね。
はい、全部ほとんどね今止まってますのでね、まあ、この先どうなるかちょっと不安ですけども、まあ、とにかくじっと耐えていかないとね。
まあ、日本中はそういう中ですが、実はすごく気持ちが明るくなるというか元気をいただくような CD を今回リリースされて、
CD も2月の29日に発売予定で、はい、で去年からいろいろやってきたんですけども、まさかこんなことになると思わなくて、でまあそのまま止まってたもんですから、ちょっと紹介したら、ああいいねっていうことで本当いただいて、それが今つながりで皆さんに聞いていただけるようになってるんですけど、まだもうちょっとね、こんな時期で音楽でも聴いてちょっとね、頼んでいただければと思います。
はい、この CD をちょっと先生からご紹介いただけますか。
1曲目がホレホレ節というハワイの民謡なんです。
はい、
で2曲目がチンサグヌ花。
はい、
3曲目が芭蕉布。
はい、
これはここのところ15年ぐらいの間にうちの娘たちに、若い人だからね、その古典的なものばかりやってるとね、飽きてしまうので、民謡なんだけども、その違った雰囲気の歌を出してみたいなということで、たまたま最後の芭蕉布は15年前に沖縄公演が決まってた時に、なんか台風の沖縄台風が来て被害で中止になりまして、でその後ちょっと1ヶ月ぐらいあってから芸能公演があったので、まあ、こちらから無理やり押しかけて支援コンサートみたいな形で、でその時に用意してたのが芭蕉布だったとか、でこういう民謡を知らない方にも馴染んでもらえる、沖縄の中特にという印象があるので、続いて金作の花もやりました。それからホレホレ節は前からちょっと気になってた曲で、テレビでのど自慢で聴いてたハワイの大学生の子が歌ってる、だから、ああこれすぐ日本民謡の全く一緒なんだということで止まってたんですけども、ある時にそのホレホレ節のルーツがちょっと分かりまして、でこれもやっぱり民謡の中に取り上げて、でアレンジがね、まあ、なかなかいいアレンジしていただいたもんですから、
これ音楽プロデューサーの岩崎正文先生、それで美橋さん演奏で加わってらっしゃいますもんね。
そうです、三味線も入れよっていう話で、じゃあやりましょうということで、三味線もピンサークルと花も三振も弾けることないんですけど、やっぱりこの本土の人、ヤマトンチュっていうんですか、これ、の人はやっぱり普通の三味線なら、普通の三味線で、ちょっと音を工夫して駒、糸につける駒ありますでしょ、あれに鉛の入ったので高めの駒を使って少し、どうしたらか柔らかいポンポンした音を表現してちょっとやってみた。なかなかそれがあったもんですから、
なんか普通のまた三味線とも、それから三線とも違う、なんか不思議な優しさがありますね。
そんな感じですよね。でこれが一番いいかなっていう
の
を、結局それでやってみた。
そして歌ってらっしゃるのが、お嬢さんの蟹江志保さんと、
はい、
あと蟹江玲子さんは志保さんのいとこ、
姪になります。私の
蟹江さんのいとこ、姪っ子、姪っ子さん、
はい、
2人のやっぱり DNA が近いのか、こういう人合いますよね。
しょっちゅう子供の時からですから、お互いに歌ってはお返しかけたり、とにかくそういう歌が好きなことですので、常になんかこう新しいものっていう、古いものばかりやってるとね、子供たちは飽きてしまうのですよ。
2人ともめちゃくちゃ若い人たちですからね。
いやいや、とんでもない、もうだいぶ年になりましたので。
でもあれですね、なんかハモったりもするもんで、ちょっと民謡の新しい、
そうなんですよ、
フォークっぽい感じの。
若い人たちいろんな音楽やりますし、私も当然フォークソングもやってたし、ちょっとしたとこちょっとこう工夫してみたら、皆 皆さん馴染んでもらえるかなということでアレンジの方もいろいろ相談して、うん、2人の声がよく合うもんですから。
そうですね、ちょっと聞いてみましょうかね、この番組でもね。
そうですね、場所オフなんかもいいかなって気がしますけど、はい、
フォークなイメージもね、あったりして、
フォークのアーティスト歌って見えますけど、やっぱりこういう風にハーモニーつけるっていうのはなかったもんですから、ここもちょっと聞きどころかなっていう気がします。
これあのラジオをお聞きの皆さん、これどうやったらどこで買えるんですかとか手に入るんですかって興味が湧くと思うんです。
あのホームページ、私のカニエビハチとか、カニエ司法で開いていただければ出てきますので、
もう今じゃあ聞いてらっしゃる、今すぐ知りたいって人がスマホからなんかパッと探していただいて、
紹介してるので、見てください、
今本当にあの日本中が閉塞した状況ですが、これが収束して晴れて、ということになったらステージが楽しみですね。
そうですね、とにかく早くね、これどんだけ続くか分かんないんで、今私はもう家でその今の新しい曲の財布だとか、発掘未使用の整理なんかして、まあ、やることがあるんでいいんですけど、外に出てかなくて済みますので、頑張っております。
今じゃあ着々と、新しい作品とか次のステージの展開とかを蓄える
そうですね、面白いことにあの SP レコードをね、昔、あのレコードの収集家の方を紹介していただいて、でそういった古い民謡ですね、作曲されたもの、作曲家で中山新平さんとか、藤井清さんとか、町田歌唱さんとか、あの当時たくさん民謡を書かれてる方の作品がありまして、でもうほとんど消えかかってるんですよね。みんなに聞いても知らない、地元の人に聞いても知らないっていうか、そういったものもちゃんと譜面に残して、こういう三味線なんかで演奏できるようにということで今何曲かやりました。
いやそれも楽しみですね。
やっぱりそこの土地のものですから、この間は熱田小唄、熱田にそういった小唄があって、あの芸者さんが歌ってるんですけど、なかなかその地域の皆さんの地名が出てくるもんですから、
いや、そういうのは本当にあのどなたかが発掘して残してくださらないと消えちゃうもんですもんね。
そうですね、多分消えちゃうんでしょう。ね、それがね、あのなんていうんですか、ジャケットがないもんですから、いろんな調べるのに手間取るわけですけど、
文献がもうないんですもん。
はい、歌詞カードがないんで、何言ってんだろうってね、一生懸命聞いて、
方言だと耳で取るしかないですもんね。
そこはね、で残ってるものもあるんで、それは楽なんですけど、気になるのは残ってなかったりするんで、
いやー、また新しい発掘とかいろいろ出てくると思いますので、こちらの番組ローでもまた生でお会いしてお話聞く機会を楽しみにしておりますので、
よろしくお願いします、
今日また貴重な話ありがとうございました。
どうも、
文化楽楽 CBC クラブ人と技、今朝のゲストは CBC クラブ会員民謡羽歌蟹江流家元の蟹江美八さんでした。毎月1回放送しております文化楽楽、この地方で活躍される文化人芸術家の皆さんにお話を伺っております。次回は6月5日金曜日放送予定です。どうぞお楽しみに。お相手は小森克弘でした。